Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
みなさん、こんにちは。
Hello.
土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、2月って早くてさ、
短いですからね。あっという間に終
わるよね。本当4週間だよ。
うん、だから短いですからね、2月はね。
あっという間ですよ。もう真ん中過ぎちゃいました。
はい。
うん。そんな中、あの兄はおめでたいことが今週あったんですって。
そうですね、あの17日は私の母アネリーが誕生日です。
そうですか、おめでとうございます。
おめでとうございます。素敵な70運歳になりました。
運歳ですか、はい、もう全然おかわりないと思いますが、
あの人はね、なんかよくわからないけど、あの50歳から若返るという謎の説をお持ちで、うん、はい、あの若いですよ。
若いよね、うん、もうなんか来るたびにまた若返ってきたんじゃないかなって思います、うん、
明るいですし、
はい、明るい、本当気持ちも明るいし、はい、ポジティブだしね、
はい、毎朝ヨガと太極拳やるし、なんかよくわからないこの人は。い
あ、こうさ、離れていると誕生日プレゼントとかって何を送ったりするの？
あの普通はプレゼントいらないと言われてますので、うん、あのいつも何か寄付してこいと言うんですけど、今回はね、なんかマフラーというか スカーフをリクエストされまして、はい、散々探して送りましたね、
はい、送りました、
はい、でも本人があの多分受け取るのは明日とか明後日ぐらいになるんですけど、うん、今回はお誕生日はパリに過ごすということになりまして、
素晴らしい、はい、
なのであの父と二人で日帰りでパリへ。
その日帰りでパリっていうのがすごいよね、はい、その日帰りでどっかの温泉行くような感じじゃないですか、う
ん、温泉入ってないんですけど日帰りパリだから、あの新幹線あるので、うちの地元南ドイツの西だから、フランスで車であの1時間で、うん、TGV という、まあ、ドイツの ETA という、まあ、日本の新幹線を乗ると、うん、はい、多分3時間で行っちゃうじゃないか、はい、なので朝早く行って楽しんで1日満喫してから夜帰ってくると、
はい、
日帰りパリだそうですよ。
日帰りパリ、はい、言ってみたいだって日帰りどっかの温泉って言ってるようなもんです、私にとってはね、本当に。
まあそうですね、まあ、日帰り温泉もいいんですけどね、まあ、私も寒いので温泉がいいと思います。パリね、天気だけは気になってましたって言ってましたよ。
あ、そうですか、はい、今頃のパリだとやっぱりまだちょっと寒いですよね。
寒いですよ、まだまだ寒い、
は
い、
でもきっとアンネリはあったかい一日を過ごすんだろうな。
あ、そうだと思います。あの美術館の行く見に行くらしくって、そこで、はい、あの父を一緒にあのエスコートしていくらしいですよ。
そうですか、はい、心から本当おめでとうございました。
おめでとうございます、
はい、じゃあ今日の1曲目いきましょう。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーは The Doors。
The Doors いいよね。 The Doors、 まあブルージーな、あの一番最後のアルバムの、うん、LA Woman に入ってる曲なんだけど、はい、そのアルバムは一番ブルージーな感じなんだよね。まあ、The Doors はもう素晴らしいですからね、はいはい、短い活動だったんですけど、ちなみに日帰りパリというと、彼のジム・モリソンはパリでいなくなられて、パリでお墓あるんですよね。
そうです
か。そうです、はい、私行きましたよ、ジム・モリソンのお墓にいっぱいヒッピーいました。
あ、そうなんだ、
はい、あの花もあったり、ろうそくもあったりして、はい、
さあ、あのドアといえばっていう全然つながりはないんですけど、はい、まあ、日帰りじゃないですけど車ということでね、今日はテーマを車関係に持ってきてるんですが、そうですね、車関係、はい、やっぱりほらこの季節新潟は雪がね、
はい、
雪道もしくはもうアイスバーン、はい、氷、はい、本当に怖い思いされてる方、はい、たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、アンニャも、
はい、ここ一人もいます、
はいはい、怖い思いしたんですって。
しました。あの実はね、あのその前の2週間前3週間前ぐらいの、うん、週明けにあの新潟に行き、あの仕事帰りにあの新潟大学あたりに、
はい、
あの道がね凍ってしまって、
うん、
あのバーンっていうありまして、
車を自分が運転していました。
もうブレーキがもう効けなくなり、
踏んだらどうなった？
どうなったって、私は前の車とぶつかりたくありませんので、
はい、
あの左に避き、
はい、
なんだ柵にドーンって、柵というか鉄柵ですね。
避けようとしたら左の柵にぶつかった。
そう、ひょっ って、うん、だから遅くてよかったです、うん、
まあでも車にぶつからなくてよかったじゃないですか。
はい、あと後で考えてみたら、うん、まあ修理必要ですけども、うん、フロントバンパーがやられて、うん、ライトもドローンという、はい、なっちゃったんですけど、はい、でもフロントバンパーというのはそのためにある部品ですよね。
そうです、
だからフロントバンパーありがとうございます。はい、新しいもの大事にしますという感じで、はい、でもねやっぱり氷道は怖いですから、私雪道慣れたんですけど、氷道はちょっとねやっぱり日本は言っても悪いかもしれないけど、あんまり氷道の対応は良くない
です。確かにね、例えばドイツでどうですか。
ドイツはもうみんなもちろん氷道あるし、たくさんの急に氷出すこともあるので、その時まあもうどんどんちこるんですけど、そうですね、稲妻アイスって言うんですけど、そういうの、はいはい、ですぐに道路になんか雨があって、それで急に寒くなると、もう全部アイスパンになっちゃうんですけど、
そうですよね、
だけどやっぱりちょっとあちこちにその砂置いてあったり、塩置いてあったりするから、はいはい、そこでちゃんとやってますよ、朝早く。もうアイスでも、
あ、やっぱりね、
そうだから、そこはちょっとなんか幹線のきれいにしても、そのなんかちっちゃい道はね、どうしてもね大変なんですよね。
そうですよね、
うん、留学生も驚いた、もうなんだこの歩道のアイス具合みたいな、もう危ないじゃないかっていう、ちゃんと処理しなくちゃとか、ドイツ人の若い人たちも言ってましたね、はい、
アイスバーンの上にさらっとして雪が降っちゃうと分かんないじゃないですか。
分からない、分からない、なおさら怖い。
ブレーキなんか踏んだらね、はい、滑って止まらないぞなんていうことが分かんないですよね、はい、
あ、そうですよね、だから本当怖いです。だから、まあ、私そのちょっと氷でちょっとだけチコった時に、もしもまだ凍りそうだったら、車置いて稲穂にお世話になります。
本当に、いや本当そうですよね、
うん、電車偉いと思いました。本当に
私もね、以前なんですけど、やっぱりそのアイスバーンのところで、そう、坂道だったんです。
うわ、
でね、坂を降りるところだったんですけど、もうブレーキ効かないよね。
効かない、効かない。
頭ではちゃんとポンピングって、ね、一気に踏み込まず軽く踏みながらって分かっていたので、そうしてるつもりなんですけど、全然効かないよね。
そうですね、
効かない、効かない、ハンドルも効かない。
どうしましょう、
でやっぱり車にぶつけたくないから、
どか
なるべくだったらね、こうどっかにぶつけるじゃないですか、
うん、そうですよね、フロントバンパー採用なら、そうそう、よく仕事してくれました。
よくいい仕事してくれましたけど、
いや本当ですよ、お疲れ様でした、
まあ、でも怪我しなくてよかった。
もちろんです、30キロ以下だったから、ちょっとあの信号前で、あれこれは凍ってるかいみたいな感じで、ヒーみたいになって、それで
そうだよね、はい、本当ブレーキ踏んでみないと分かんないってことがよくあるのでね、
やられた、だからちょっとトラウマ。
そうですか、はい、まあ、だから本当言えばブレーキがどの程度効くのか、ある程度車がいないときに
チェックすればいいです。
チェックするのも大事だな。
ぐるぐる回ったらどうしますか。
ぐるぐる回ったら
怖い怖い、
それはそれでまた怖くて運転できないかもしれないけど、
そうなんですよね、ひー、面白いみたいになっちゃうかもしれない、
本当気をつけてください。
分かりました、
皆さんもね、気をつけていただきたいと思うんですが、はいはい、私なりにね、最近ちょっとトラブルにね遭遇したっていうのは、実はその私の知り合いなんですけど、自分は車を止めてました、隣の車が、多分運転席だと思うんですが、ドアを開けたら強風でドアが開いてしまった。
あ、バーンって、あ、ありますよね。
でそのドアがこちらの車のミラーにぶつかって、
あ、どうも、
ミラーが大破。
あ、さよなら、
さよなら、さよなら。
いや、ミラーも面倒ですね。
ミラーがね、最近ほらサイドについてるじゃないですか、ね、で結構強風だとドアがその重さとともにバーンとぶつかっちゃうと壊れちゃうんですね。勢いで、
あ、
それもちょっと怖いなと思い、強風の時はドアを開けるのも注意しなければいけないですね。
なるほど、分かりました。どう、しっかり押さえながら、
そうです、押さえながら、
なんだ、引きながらみたいな、
そうです、
慎重に、慎重に、
はい、それも大事です、は
い、すごいですね、勉強になりますね、はい、皆さん気をつけましょう。
気をつけましょう、はい、まあ、そんな中でもドイツはなんか便利な、ドイツというか、
ドイツじゃなくて日本で私感動してる
サービスを、感動したということ
で、感動してるサービスがあるんですけど、はい、みんななんか普通に使ってると思うんですけど、代行なんですね。
代行、あ、代行っていうのは、例えばほら飲み会にあった時に、自分の車も、自分の家まで送り届けてくれて、自分自身も送り届けてくれる、
そうなんですよね、私、それなんという素晴らしい制度でしょう、
あ、そうですか、
ドイツにはありません、
そうですか、
はい、誰かやってくれ、
普通に使ってましたけど、
はい、だからすっごい多分日本しかないと思いますね。
そうです、
さすがサービス天国日本だと思いましたよ、プラス自動車天国日本ですね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、代行業を、ね、主にやってるところもあれば、タクシー会社がそういうサービスを同じように行っているタクシー会社もありますよね。そうなんですよね、
はい、なので、だからその代行サービスはすごくよくて、田舎とか特にそうなんですけど、そのなんかなかなか電車とかこの公共交通 あの手段がない場合、うん、それを使っても意外とそんなに高くない、うん、なかったりしてて、なんかびっくりしてますね。だから上手に使えばあのハンドルキーパーいなくても、うん、あのうまく変えれるわけですよね。
そうですよね。
そうなんですよね。私驚きました。
だからよくタクシーで要するに往復すると結構かかるじゃないですか。
そうなんですよね。
そしたら自分の車で行って、で帰るときは代行を使うと。
その通り上手なんですね。
言った方が便利みたいです。
そうなんですよね。でチアリーナたちとかはなんかそういう代行決まった会社あのよく使うあの、うん、ところありますか？
私自分自身はあまりないんですけど、うん、友達はもう決まってるところですね。
あ、なるほどね。
大抵ここに電話をすると来てくれると。
あ、
でもう本当に金曜日のもう歓送迎会とか、
あ、あるあるある、
もう年末とかいう時は捕まらないんですけど、そういう時はもう他のところに頼むしかないんですけど、決まってるところだと、まあ、なかなかあの便宜を図ってくれていいという話は聞きますね。
いいですね。大工さん本当にお疲れ様です。もうすごくなんかね ありがたく使わせていただいてますので、うん、すごくいいと思います。このシステムというかそのサービスといいますか。
まあそうですよね。もう
初めて見ました。
そうですか。ちなみに今回は車が修理しなければいけない間車乗れないじゃないですか。
代車いただきますね。
代車になるんですね。
代車になりますね。
それも便利ですよね。
便利便利。これはドイツにもあるそうですけど、私はそのちょっと前まではなかったと思うんですけど、そのさすがに大きな修理になると車がないと不便だからドイツも代車出すんですけど、でも日本でなんかあのメーカーによるあのタダとか、そのどれほど あの頻繁で行くとかとかもあると思うので、それは結構ねあのサービスよくあの使うのでなかなかいいんですよねと思います、
まあ、日本はそういうサービスがね あるからこそこのお店にするとかっていうことが多いみたいですけど、
はい、
ちなみにウーバーって聞いたことありますか？
ユーバーですかね。
ユーバーっていうのかな、
ドイツ語だと多分ユーバーって言うんでしょうか、
アメリカ、あの英語だと UBER だから
そうです。ユーバー、なんでしょう、わからない。
これはねアメリカの企業なんですが、実際その配車のアプリで配車を手配してくれるサービスなんですが、これ実際オーストラリアでもあるんですね。
そうですか。
特徴としては一般的なタクシーの配車プラス一般の人が自分の空き時間に自分の車を使って他人を運ぶことができると。
それなんか資格とか免許とかそんな別にいいんですかね？
いらないみたいですね。基本的に自分が運転免許を持っていれば大丈夫と。で顧客が運転手を評価するということもできるし、運転手が逆に顧客を評価することもできる、まあ、相互関係ということなんですが、タクシーはよく領収書とか発行しますけど、まあ、例えばタクシーで領収書を発行しないとか、ちょっと法外な料金を請求したりする場合もたまにあったり、まあ、個人契約ですからね、まあ、そういうこともあって日本では現在は使ってはいないんですね。
なるほど。
まあ、日本では白タク行為に当たるということで、まあ、一般ドライバーによるサービスは、開始時間は未定なんではあるんですが、実際このオーストラリアで使うとすごい便利ですね。
なるほどね。自分も何ドライバーになってもやって なってもやってたわけ、
で基本的にアプリをダウンロードして、ここからここまで行きたいですって言うとそのアプリでチェックして人が、僕近くにいるよ送るよ。
あ、なるほど。そういう感覚ね、商売よりもあのそのお互いに手伝いましょう感覚なんですよね。
とても便利なと思う反面、まあ、個人経営ということでね、まあ、日本では使えないんですが海外では意外と使ってることも多くて、世界70カ国ですって。
なるほどね。であのそのドイツの場合はウーバーは結構なんか揉めてて、そのなんかあのタクシードライバー あの賃金が減らすとか、そういうことになってしまうので、う、ね、まあ、日本と同じようなあの懸念されてるので、多分あのいろんな裁判やってると思います。そうですね。だからちょっとあの難しいところあります、
まあそうだよね。
しかしドイツではもう似たようなことがありまして、例えば、あの遠くまで行きたいとしますね、そこであのなんか例えば私は明後日ベルリンに車で行きます、席は3人空いてます、誰か行きませんかっていうような、それをあのコネクトするサービス会社があるんですね。で自分の登録して、でそこであのネットで 今だとネットだけど、あの昔は、まあ、電話して聞いたんですけど、でその辺 にあのどこどこ行きたいんですけど誰かあのいませんかということで、そこであのシェアするんですよね。だからそれガソリン代だけ、だから無利益が決まる周りなんですよね。
そうは便利ですよね。
そうだからガソリンだけになるから、あのすごくあの電車より安いので、結構若い人たちよく使ってたんですよ ね、まあ、でちょっとルーズ聞くとき、まあ、必ず明日8時出発じゃなくても、まあ、明後日行ってもいいやみたいな時に、あのとてもよく使われてると思いますね、
は
い。
まあ、車のサービスもね世界いろいろとあるも
んですね。いろいろあるんですね、
はい、探してみると面白いかもしれません、はい。さあ続いてじゃあ一曲いきましょう。
はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュは車関係なので、はい、そうですね、その、冬の時に、うん、遭難はないとみんな祈ってるんですけども、はい、もしも緊急の場合どうしたらいいのか、
うん、
ということを、何を車にあれば便利だろうということを、うん、アメリカの、勧めがあったので、それをちょっと、
うん、はい、
説明したい。まあ当たり前なんですけど、うん、まず一番大事なのは、その携帯の、
携帯、そうですね、
携帯を持つことと、はい、それをチャージできるような何かを持ってた方がいいと、
はい、確かに。
それに寒くなりうるので、はい、必ず古いものでいいので、
はい、
暖かい毛布、マフラー、帽子、
はい、
手袋、それからブランケットあればなおさらよし、
うん、確かに思います、
はい、プラス実は、マッチもあればいい。車の中でマッチはちょっとね、不思議と思うかもしれないけど、うん、はい、海外では、はい、遠くまで行くことあるので、はい、真っ黒のある可能性あるんですよね。なのでマッチとろうそく1個あればすごくいいですよって。ただ火をつけるときに気をつけようねっていうことはありました、
うんうん、確かにそうだ、
はい、だけども悪くないと思いました、はい、
確かにそうですね。
そうですね、例えばその懐中電灯あっても電池がやられたりとか、うんうん、それはまずマッチではない、うん、ならないので、うん、書いてあったと思います。はい、それから少しだけの食べ物、
はい、
常にあればいい、
はい、
例えばスナック菓子でも、うん、ちょっとしたプロテインバーとかでも、これは長持ちですから、どうせ2年持つの で、
そうです、ね、
ちょっとだけあれば、緊急のためにあればとても便利だと、うん、で冬なので、そうですね、やっぱりアイススクレーパー、うん、スノーシャベル、
シャベルね、
あればいいと思います。私も常にあります。
うん、
もう本当に嫌ですから。
そうです、あれ一つあるだけでもね、はい、違いますからね、
はいはい、それに本当は塩と砂もちょっと詰めておけばいいです。うん、どうしてかというと、
はい、
まず自分がスタックした時に、うん、その持ってあるショベルで自分の車をなんか取り出せるじゃないですか、うん、そこでもうまくタイヤがいかないから、うん、そこでヒュンっていくかもしれない、うん、なのでおすすめ、うん、で子供と一緒に旅する人いれば、
はい、
ゲームを入れましょう、
うん、
長く待つことあるので、
はい、
詰まらないので、大人もそうかもしれないので、うん、トランプカード1セットとか、あとぬいぐるみ、他の人にも手伝うことになれば、うん、ぬいぐるみ、この子供すごいショックだから、うん、これを抱いてみたらどうみたいな、これあればなおさら便利、まあ、これは長距離走る人ならの、いいと思います。
そうですよね、
いかがでしょう。
いいと思います、
うん、
でもまずはやっぱりガソリンをね、
ガソリンの満タン、
満タンにして走ることが一番かもしれません。はい、はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう。さあ今日のお出かけは、
はい、
2月4日から始まっています新潟の陰天作家たちというアニメ、これ好きそうかなと思うんですが、
そうですね、はい、日本画なんですね、
そうなんですね、
まあ、エロがあるんですね、
はいはい、最高日本美術院の方たちということで、はい、秋にはね最高陰天とか春の陰天が行われているんですが、今回の新潟では日本画の発展や新潟県の文化に貢献している新潟の陰天作家34名の方が、
おすごい、
なんと作品数95点を集めて展示をしていると。
すごいですね、絵画だけでしょうか。
うん、そうですね、
はは、
なんかとてもこう日本画らしいなという、ま
あね、色 使ってる色もすごくなんかすごい強くではないので、割と素敵な薄いちょっとだけ薄いところありますね。
そうですね、
なんかあっさりしてるというか、
な
んか素敵だな、
ペンの細さとかね、
はいはいはい、うん、なかなかいいですね。
なんか色合いもとっても何とも言えず、この幻想的な雰囲気、はい、いいじゃないですか。
いいですね、
うん、でもやっぱり美術館に行くと何よりもこう心が静かになる、うん、収まるっていうのかな。
そうなんですよね、うん、
とても素敵な感じがして、素敵な時間だなと思います。
そうなんですよね、で大体こういう飲めるところもあるので、それをまず美術見て、それからどっかで休んで行けばいいので、
うん、
すごくなんか好きですね、このコースは。
そうですね、
このパターン、はい、
ぜひこの日本画の楽しみ方をね、皆さんにもぜひ味わっていただきたいと思うんですが、こちら新潟市新津美術館で、開催中ということです。
はい、
大人が一般700円、大学高校が400円、中学生以下は無料となっています。
わかりました。
3月20日まで、ね、開催していますので、お時間のある方はぜひお出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は車関係、車トラブル、
はい、
まあ、いろいろありますけどもね、
はい、
うん、実際ですね、この前鍵を車の中に入れたら鍵がロックしちゃいました。
なんだこれや、
はい、最低ですよね。
何鍵がロック、
最初ねジャケットの中に鍵を入れて、雪抜けをしたんです。で雪抜けで暑くなったのでジャケットをポンと車の中に入れたらロックされちゃいました。大変なことになってしまいました。
今時の鍵は恐るべし賢いの で、
そうなんですよ。
私はアナログは絶対一番と思ってるので、
本当にびっくり。
こういうなんか手で開けたい鍵がいいんですよね。
そうですよ。ピーって何が鳴ってるんだと思ったらロックされてましたからね。
わどうしましたか。
普通だったらジャフを呼ぶんですが、たまたま、まあ、スペアキーを持ってるのが近くにいたので、来てくださいと言ってお願いしましたけど、鍵は絶対自分の身から離してはいけないんだと。
そうなんですね。
いうのが実感でした。
なるほど、気をつけましょう、
皆さんも多分ね自分の失敗談の中で、はい、学んでいくことって多いと思いますけれども、
多いと思います。
何よりもまだちょっと雪がね安心はできないので、
ええ、
時間に余裕を持って、
持って
ガソリンをたくさんいっぱい詰めて、はい、安全運転でお願いします。
そうですね、急がば回ればよくわかりました。
まさにそうです、はい、お気をつけください。
気をつけます。
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はちはりーなと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。